高分子、樹脂テクノロジー最前線の時間です。ナビゲーターのスージーです。
専門家のトロイです。今週も最新の高分子、樹脂テクノロジーのニュースをお届けします。
トロイさん、今週もたくさんの興味深いニュースが届いていますね。どんなニュースがありますか？
はい、今週も高分子、樹脂業界は活発な動きを見せています。まず、革新的な超吸水性ポリマーが水資源管理を刷新する可能性を秘めているというニュースです。ピーカマニファクチャリングソリューションズは 5G、6G 時代の先進パッケージング向け高性能 IC 基盤キャリアを提供しています。テクニップエナジーズとアギリックスはポリスチレンの化学リサイクル技術、トゥルースチレニックスを発表しました。航空宇宙用途ではポリイミドやピークなどの高性能ポリマーが放射線耐性ケーブルとして進化を遂げています。 ACS アプライドポリマーマテリアルズからは先進パッケージング向け高接着低誘電ポリウレタン編成アクリル樹脂ソルダーレジストに関する研究成果が発表されました。また低濃度全駆体からの高人性ポリイミド繊維膜製造に関する新しい戦略も開発されています。ソルベイは反りのないポリマーブレンド技術で次世代電子航空宇宙応用における寸法安定性を向上させています。しかし持続可能なホリデーパッケージングにおいてはバイオプラスチック導入がリサイクルストリームに混乱をもたらすという課題も浮上しています。ユニバーソリューションズはラウトの提携を拡大し EMEA 地域でのシリコーン添加剤流通を強化するとのことです。高出力高周波電子システムを支える熱管理ではセラミック基板が PCB 材料に対して顕著な優位性を示しています。さらにバイオベースの BEPLA 強重合材料の適合性性能向上に関する分子動力学と実験アプローチの統合研究も進んでいます。アルケマは高機能ポリマーと循環型ソリューションの革新をユニバーサル登録書類で強調しました。そしてバイオテクノロジー新興企業キューバーテックはタンポポから天然ゴムを生産する持続可能な代替品を開発したというニュースもあります。
今週も幅広い分野で高分子、樹脂技術が活躍している様子が伝わってきますね。特に環境対応と先端技術への応用がキーワードのように感じました。
そうですね、スージーさん。これらのニュースから高分子、樹脂テクノロジーがどのような社会課題を解決し未来を切り開こうとしているのかを読み解いていきましょう。
はい、とても楽しみです。では詳しく見ていきましょう。まずはプラスチックの化学リサイクルに関するニュースですね。フィンランドのバルメット社が熱分解による新しい化学リサイクル技術を発表したと聞きました。どんな技術ですか？
はい、バルメットはポリエチレン、ポリプロピレン、ポリスチレンなど多様なプラスチック廃棄物からバージン品質の熱分解油を生成する高速熱分解技術を開発しました。
それはすごいですね。この技術はプラスチックの循環型経済にどう貢献するのでしょうか？
埋め立て処分されるプラスチック廃棄物の量を減らし新たな石油由来資源への依存度も低減します。高品質なリサイクル原料の供給はプラスチック製品のライフサイクル全体での CO2 排出量削減にも寄与します。
なるほど、機械的リサイクルが難しい混合プラスチックにも対応できる点が大きな前進ですね。続いてはパワー半導体向けの材料に関するニュースです。三菱電機が高機能モールドコンパウンドを開発したとのことですが、これはなぜ重要なんですか？
パワー半導体は小型化と高性能化が進み高い電気絶縁性能が不可欠になっています。三菱電機の新モールドコンパウンドは高純度シリカフィラーと特殊カップリング材で優れた絶縁破壊電圧や低吸湿性を実現しました。
それが 5G 通信などの次世代技術にどう影響するのでしょうか？
高周波高電圧環境下での信頼性を大幅に向上させます。これにより 5G 通信モジュールや次世代パワーモジュール自動運転システムなどの性能と長寿命化に大きく貢献します。
厳しい動作環境下での信頼性向上は私たちの生活を支える電子機器にとって非常に重要ですね。次の話題に行きましょう。トロイさん、ミシュランとシンテティカが繊維の化学リサイクルを工業化するというニュースはどんな技術ですか？
はい、この協業は ナイロンを豊富に含む混合繊維を事前選別なしでリサイクルすることを目的としています。シンテティカの低温技術で高純度のリサイクルナイロン6およびナイロン66を生成します。
事前選別なしで混合繊維をリサイクルできるのは画期的なように感じますが、なぜこの技術がそこまで重要なのでしょうか。
従来の機械的リサイクルでは困難だった混合繊維からの再生が可能になるからです。これによりリサイクル可能な繊維廃棄物の量を大幅に増やし、新たな石油由来資源への依存を低減し、CO2 排出量の削減にも貢献します。
膨大な繊維廃棄物の問題解決に大きな希望をもたらすニュースですね。次はどんなトピックでしょうか。コベストロが AI インフラ向けに高性能ポリマーソリューションを発表したと聞きましたが。
コベストロはコンピューテックス2026でザマテリアルエフェクトを発表しました。AI データセンターのサーバーに対し、優れた難燃性、熱管理能力、軽量特性を持つポリカーボネート製品を提供します。
AI の進化を支える材料ということですが、具体的にどのような利点があるんですか？
火災リスクを低減し、効率的な熱管理でデバイスの安定稼働と長寿命化に貢献します。さらに、半導体ウェハーの保管、輸送向けには、低アウトガス製で汚染リスクを最小化し、チップのぶどまり向上につながります。
AI 技術の発展には、こうした目に見えない材料の進化が不可欠なんですね。では、続いてスラパックが提供するバイオベース素材について教えてください。これは機能性と持続可能性を両立すると書かれていますが、どういうことですか？
スラパックの素材は、木材チップなどの再生可能な資源を主原料とした、生分解性コンパウンドです。射出成形や 3D プリンティングなど既存のプラスチック加工機で量産可能で機能性も高いです。
マイクロプラスチック問題が深刻化する中で生分解性というのは大きなメリットですよね。従来のプラスチックと比べてどんな違いがありますか？
はい、自然環境下で完全に生分解されマイクロプラスチックを排出しません。化石燃料への依存度を減らしライフサイクル全体の CO2 排出量削減にも貢献。強度や耐熱性も確保されています。
環境に優しく、しかも加工性や性能も優れているのは多くの企業にとって魅力的な選択肢になりそうですね。 CFRP 炭素繊維強化プラスチックの反り挙動分析に関するニュースですね。 CFRP で反りが問題になるというのは何か特別な理由があるんですか？
はい、CFRP は軽量高強度ですが、成形時の熱履歴や繊維廃鉱、樹脂の硬化収縮が複雑に絡み合い、反りが発生しやすいんです。特に航空宇宙や自動車部品のように高い寸法精度が求められる用途では、これが大きな課題となります。
なるほど。今回の研究では、どうやってこの反りの問題を解決しようとしているんですか？
シミュレーションとモデリングを用いて反り挙動を精密に分析し、材料選択や積層設計、成形条件を最適化することで反りを最小限に抑える設計ガイドラインの確立を目指しています。リサイクルソリューションも検討されていますね。
製品の信頼性を高める上で、材料の微細な挙動まで分析する技術が非常に重要なんですね。次は大型旅客機向けの CFRP 製水素タンクのニュースです。航空機の脱炭素化に貢献するとのことですが、どんなコンセプトなんですか？
はい、MDPI に発表された研究で、従来のタンクに比べ最大 40% の重量削減を目指すモジュール式組み立てコンセプトが提案されました。これは、航空機の限られたスペースに効率よく配置できる設計です。
40% の重量削減はすごいですね。モジュール式であることのメリットは何かありますか？
航空機の胴体構造や翼内部といった不規則なスペースに柔軟に対応できる点と、各モジュールを並行して製造することで高生産速度に対応できる点です。液体水素のごく低温貯蔵にも耐える設計が重要です。
水素航空機の実用化を大きく加速させる、とても前向きな技術ですね。最後は、ペットリサイクル技術の商業化を進めるループインダストリーズのニュースです。画期的な技術のようですが、ゴーイングコンサーンリスクという言葉が気になりました。何か問題があるんですか？
ループインダストリーズは、インフィニットループという低温回重合技術で、ハイペットやポリエステル繊維をバージン品質の樹脂に変換します。しかし、 同社の財務状況には、事業継続に疑義があるというゴーイングコンサーンリスクが指摘されています。
そうなんですか。技術がいくら優れていても、資金繰りなどの財務的な課題があると、商業化が難しくなるということでしょうか。
まさにその通りです。大規模プラント建設という野心的な計画には、安定した資金調達が不可欠です。このリスクは、技術の普及と循環型ペットエコシステムの発展に影響を与える可能性があります。
テクノロジーの社会実装には、技術力だけでなく、強固なビジネス基盤も求められるということですね。
今週のニュースを振り返ると、高機能ポリマーは AI インフラや航空宇宙といった最先端分野で性能限界を押し上げています。同時に、プラスチック廃棄物問題に対しては、化学リサイクルやバイオベース素材が重要な解決策として進化を続けていることがわかります。
環境対応と技術革新が両輪となって、高分子、樹脂テクノロジーの未来を形作っているんですね。素材の進化が、私たちの暮らしや地球環境を大きく変える可能性を感じました。
そうですね。これらの技術がどのように社会に浸透し、新たな価値を生み出していくのか、今後も注目していきたいですね。
はい、トロイさん。今週も興味深い解説をありがとうございました。
ありがとうございました。
高分子、樹脂テクノロジー最前線の時間でした。